どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。それでは早速ですね、久保田のどいみ伝道師が作ってくださいました長崎教会キャンプのダイジェスト映像を見ていきたいと思います。 はい、ありがとうございました。はい、とてもいい映像を作ってあげて本当に感謝いたします。キャンプはとても祝福されました。本当にありがとうございました。オンラインで献金をしてくださった方々、本当に心から感謝いたします。また今回出席できなかったけど捧げてくださった方が結構いらっしゃいますので、ありがとうございました。本当に感謝いたします。それから今回はキャンプは県民の村は自分たちの自炊なので、食事を作る人たちは相当ハードだったと思いますけども、本当にありがとうございました。感謝いたします。さて、それで時間がちょっと押してますので、早速聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ヨハネの福音書の今日は5章の1節からのところで、38年伏せっていた方がイエス様によって癒されたという話で、何度も話したところがあるところですけれども、今日はここからお話をしたいと思っています。先々週からヨハネの福音書の中からイエス様が行った印を中心に、奇跡を中心にお話をしています。と言いますのは、今年、死の十字架は11月から新年度が始まりますけれども、11月の新年度の御言葉、群れ全体はこっちですね、神を信じなさいというこの御言葉ですけれども、私の教会では、天の神ご自身が私を成功させてくださるということですけれども、どちらもですね、長崎教会も群れ全体の御言葉も、今年は奇跡が起こりますよという言葉だったんですね。で、それを信じて始まってきて、いよいよ、8月も半分ですから、9、10、11、あと3ヶ月半、8、9、10か。2ヶ月半ですね。で、今年、今年度が私の終わるわけですけども、神様最後に用意している奇跡があると思いますので、その奇跡を共に見ていきたいということでね、イエス様はどういうふうに奇跡をなさったかというのを、ね、学んでいきたいと思っています。で、今日のところですけれども、聖書に入っていきますね、早速。5章の1節、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたと。この祭りっていうのはですね、エルサレム、イスラエルには3つ大きな祭りがあります。これを三大祭と言います。3つの大きなお祭りがあって、これを三大祭と言いますね。で、この祭りに英語でダがついていた、ダフェスティバルって言ったら、これは水越祭り。もうそうなるんですね。長崎だったら訓示になるんでしょうけど、水越祭り。だから、で、ただこれはダがついてる聖書とついてないのがあるので、ちょっとこれ断言できないんですけど、おそらく水越祭りはなかったんじゃないかっていう方が強いんですね。わかりません、本当のところは。でも、いずれにしても祭りがあって、エルサレムに登ってきた。で、その時に2節、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つのカエルがついていた。ベテスタっていう池があったわけですね。で、これは、ベテサイダとも訳せるんですけども、これは、日本語に訳すと、憐れみの池とも訳せる池で、で、ここにはですね、3節、大勢の病人、盲人、足のない者、痩せを取れた者たちが伏せっていると書いてあります。これは、今で言えば、病気の人とハンディを持った方々ですね、がいっぱいいたわけですね。なんでいたかというと、これは天使が降りてきて、で、水を動かすと、で、水の表が動いた瞬間に一番最初にその池に入った人は、治るっていうふうに言われたんで、実際起こっていたようです、どうも歴史的に。だからそれでみんな本当になんでこんないっぱいいたかって、本当に起こっていたので、たくさんの人がいて、いわゆる病気の人もハンディを持っている盲人の方や足を泣いた方や痩せ老いた人たちもみんないっぱいいろんな人がいて、年齢も性別もいっぱいいて、で、とにかく水の表を見ていて、動いたと思った時に最初に飛び込んだ人が、どんな病気であろうと、どんなハンディであろうと治ったんですね。そういう奇跡が起こっていた。それでみんないっぱいいたわけですね、これね。で、そこに38年伏せていた人もいたわけですね。で、そこにイエス様が来られるわけですけれども、皆さんですね、やっぱり病気とかなるとですね、長くなるとですね、最初は例えば家族も一緒にいたり、友人が来てくれたりするんですね。例えばこの池にね、飛び込む、一番最初に入るためにね、こう友人か家族の人が一緒にいてね、こう動いた瞬間、行けとか言ってね、わからなかったですかね、池に行かせてくれるわけですけども、ところがですね、長くなってくると、やっぱり一人一人生活があるから、もうずっと一緒にいないわけですね。そしたら、友達も家族も、やっぱりずっと一緒にいるわけにはいかないので、生活があるので、おそらくこの子にいる人たちは非常に孤独の中にいたと思います。この人たちはみんな病気だからいっぱい人はいるんだけど、でも、やっぱり仲間かもしれないけども、一人しか治れないから、やっぱりこう少しでも早く来たいと思いますから、一人一人本当に孤独だったと思うんですね。で、しかも祭りの時っていうのは、周りがすごく騒ぐわけですね。で、あちらではもう、どんちゃん詐欺という声があるけど、お祝いしてるわけですね。ね。その時に、なおさら孤独になったと思うんですね。例えば、今日本は豊かになってきましたけども、以前だったらね、周りもみんな貧しかったから、もうお弁当でもですね、梅干し1個で日の丸ボンテオでもですね、もうお弁当持ってくるだけで幸せでしたけども、今だったら日の丸ボンテオだったら隠れて食べると思うんですね、今の時代。どうしてかっていうと恥ずかしいからですね。で、なんていうか、 周りがこう騒ぎが騒ぐほどこの人たちはすごい孤独だったと思うんですね。でそういう孤独な人たちがここにいたわけですね。でそこにイエス様はこの祭りの時にやってきた時に全くお祭りのそういう騒ぎとか、まあねまあ、例えば祭りだったら見せ物があるんですかね。例えばくんじだったらなんかこうなんかステージがあって見るところがあるんでしょうね。あんまり私興味ないんですけど、私が興味あるのはあの食べ物が並んでるところですね。まあ、あのゲームもあるんでしょうけどね。ゲームは興味ないですね。食べ物ですね、やっぱり ね。すみませんね。それぞれ個性があるでしょうけど。でも、そういうことにも全く目を触れないで、ほとんど祭りの時は誰も気を向けない、あの心を向けない、目を向けない、そのベテスダの池でたむろしている人たちのところに、イエスさんはまっすぐ行かれたんです。で、あの先週やったことは何かというと、死にかけている息子のためにお父さんがイエス様とまでやってきたんですね。でもこの人はこの38年病気だった人、あるいはそこにたむろした人たちはイエス様のところに行くこともできない。じゃあイエス様はその人のところに来てくれたんです。でもちろん行くことも素晴らしいですけども、イエス様は行けない人のことはもう来ないなら知らんとは言わないんですね。その人のところにイエス様の方が来てくださるんです。あなたがどうしても、ね、例えば教会に来れない、あの来なくていいって言ってませんから誤解のないようにね。教会にどうしても来れなかったり、あるいはいろんな事情があってこう孤独になったりするときに、そこにキリストは来てくださるんですね。あるいは皆さんのとっても大切な人が今とっても傷んでいて動けない、あるいは来れないときに神様に祈るなら、イエスキリストは呼んでこいって言うんじゃなくてそこに行ってくださる方なんですよね。でこの時イエス様はその病人たちの中に、特にその中でも38年の間病気かかっている人たちのところに行かれたわけなんですよね。なんでこの時だったのか、それは分かりません。これが神の時だったんです。でも来られたわけです。そしてその、38年間病気でずっと伏せっていたところに伏せっていたその人のところに来てですね、あの言われたんですね。6節、イエスは彼が伏せっているのを見、もうそれが長い間のことなので、38年といったら手を挙げるとは言いませんが、38より若い人が今日どれぐらいいるんでしょうか、分かりませんが、ね、ある方なんかまだその半分も生きてないですよね。私はもう59になりましたけど、でも38年、これ0歳から病気だったら38歳ですけど、10歳だったら48歳、20歳で病気になったんだら58歳ですよね。で38年間病気 でいつから来たのか、病気になってすぐこのベテスタの家に来たのか、しばらく経ってきたのか書いてないから分かりません。でもとにかく38年間病気で、あるところからこのベテスタのそばにいて、この水の表がこうね動くのをずっと待って、次こそと思って、最初はねすごい期待を持ってね、次は行くぞと思ってたと思うんです。ところがもう1回ダメ、2回ダメ、10回ダメ、100回ダメ、1000回行ったかどうかしませんけどダメで、きっとね、あどうせ自分はもう入れないかなって、自分はやっぱり行けないだろうなって、そのすごい諦めっていうか無理かなっていう思いがかなり深くあったと思うんですね。自分の人生はもうとこで終わってしまうのかな、まあ、そんなとこよとか言ってね、このとこが私のいるとことか言ってですね、面白くないですね。ね、もう池には行けそうにもないって、もう自分は入れそうにもない、あ無理かなっていう思いがこの38年という長い中で彼の心の中にまあ、あったんじゃないかと思うんですよね。何とも言えない言葉にならない悲しみというか孤独感というか、そこにイエス様が来てですね、言われたんですね。よくなりたいかって。私若い頃ですね、今も若いですけど、これ聞いた時に、ね、よくなりたいに決まってるんじゃないかって思ったんです。でその次に今度は、ね、あんまり長かったから、あもうさっき言ったように諦めていて、あよくなりたいかって言われたので、あこの人はこれで希望を持ってたんだろうなって。このおそらく良くなりたいかって言葉はね、おそらく良くなれますよっていう、まあ、裏の意味っていうか、良くなりたいですか、良くなれますよっていう、そういうニュアンスだったと思うんですよね。良くなりたいかっていうのは、良くなれるんだよって、良くなりたいかダメだよ無理だよってことじゃなくて、良くなりたいですかって、きっと良くなれますよって、大丈夫だよっていう、そういうニュアンスだったと思う。でそんな言葉を聞いたのは久しぶりか初めてかどっちかだと思います。彼は本当に希望を与えられたんですね。もう孤独で絶望感の中にいたのに、自分のところにわざわざ来てくれて、祭りでお座りでるのにそっちに行かずに自分のところに来てくれて、そして自分を見て、よくなりたいですかって聞いてくれた。きっ となるかもしれない。この人は池に、まあ、この段階では池に行くと思ってますから、この池にこの人が入れてくれるかもしれない。この人が私を入れてくれて、もしかしたら治れるかもしれないっていう希望を持ったと思うんです。で、こんな希望を持ったのはものすごく久しぶりだったと思うんですね。ところがですね、答えの時にね、その病人は答えるわけですね。7節で、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人はいません。言いかけると、もう他の人が先に置いていくのです。ね、はい、よくなりたいですって言わないで、思わず言っちゃった。あんまり長い間、ね、もう挫折したというか、ダメで諦めて傷んでいたので、はい、よくなりたいですって言われてね、いや、もうね、行こうと思うとね、他の人は行くんですよ、もう私はね、もう連れて行ってくれる人いないんですよ、ね、ってこう言って、まあ、だから暗黙に、あなた連れてくれるんですか、いますよねっていうことなんですけど、言ったん。私ね、正直ちょっと前までね、これ読むとですね、まあ、こういうふうに言う人多いんですよね。よくな、こうしてほしいですかって言ったら、ね、はいって後にね、いやーなんです、こうなんです、こうなんですかね。言う人いるでしょ。ね、この時も、なんか、はあ、もっと素直に言えばいいのにと思ってたんですけども、最近思ってきたんですね。この人、長い間苦しんでいて、心の中に、あ、また入れなかったって、あ、また他の人が行ったって、あ、今度はもう無理かなって、このまま終わるのかなと思って、こういっぱい内側にこう悲しみとか辛さとかいっぱいあって、でも言う人もいなかった。良くなりたいかって言った時に、本当に久しぶりにこの人は自分の中にあった今までの悲しみ苦しみ辛かったことをイエス様に、まあ、ちょっと言葉悪いけど吐き出した、思わず言ったんです。で、人ってね、声に出して言うとね、癒されるんです。だからイエス様はペトロが裏切った時、あなたは私を愛しますかって言って、はいはいしますって3回言わせたでしょ。3回裏切ったから。で、この時もイエス様はこの人が長い38年の間本当に悲しんできた、孤独だった、暗かった、そのいろんな思いを、よくなりたいですかって来た時に、思わずもはい、よくなりたいですって言わないで、いや、もう目覚ましに、あの時もいけなかった、この時もいけなかった、その思いいっぱい込めて、いや、もうね、他の人が先に入っちゃうんですよ、私誰もいなくていけないんですよっていう、その本当につらかった、悲しかったことをわっと吐き出したんですね。で、その時イエス様はね、それをしっかり聞いて受け止めてくださったわけです。で、傷んだ方は分かります、これを。で、皆さんね、もし前でそういうことを言った人がいたらね、もううるさいなとかね、そんなこと言うなって言わないであげてください、ね、感謝よ感謝って、その通りです。感謝するんです、本当にその通り、その通りなんだけど、思わずも心の痛みやそういうものがふわっと出てきた時、言うことによって癒されることがあるんで、この時イエス様はそれを一切否定してない、黙って受け止めた上で言われた。床を取り上げて、起きて床を取り上げて歩きなさい。どうもしょう。何かというとね、この時ね、イエス様はですね、この人の頭は池に入れば治る。池に入ればなんで、その時は、ね、治ってたから。だから、イエス様は池に連れてってくれるかもしれない。池に連れてってほしい。次動いたら完成でってねって、こう、すごい期待感が良かった。でも、この人の心は、思いは池に向かってる。池に、池って言ってほしい。ところが、イエス様は、池はいらない。ある方は、これさえできればなんとかなる。このお金が与えられればなんとかなる。この病気が治ればなんとかなる。これがあればなんとかなる。あることにとらわれていて、これができればうまくいくんだ。こうなればなんとかなるんだって思いがある。で、その通りなんです。それができればそうなるんでしょう。でも、イエス様は、いや、それにこだわらなくていい。池に入らなくても、池に入らなくても、あなたは治ることができるんだ。もう38年間縛られてきた池からも、38年間縛られてきたのとこからも、解放されて自由になりなさいって、さあそこから起きて、もうこのとこを取り上げて、置いとくとね、またしばらく歩いて戻ってきて寝ちゃうから、ね、ちゃんとね、ね、そのとこから起き上がって、そのとこを取り上げて歩きなさい。池なんか入らなくたって、あなたは歩けるって。私の言葉さえあれば、あなたは自由になれる。あなたは新しくなれる。あなたは変われるんだって言ったんです。で、多くのクリスチャン誰もかかわらず、あることに囚われてる。それは繰り返しますよ。囚われてるって言葉悪いから、この場合、池に入れば本当に治ってたんだ。だから池に入ることは希望なんだ、確かに。でも、それに、それはいらないって。私の言葉さえあれば、それなくったって大丈夫なんだって。38年間苦しんできた、そんなことから解放されろって。目の前にある池からも、今寝ているとこからも、もう解放されて、私の言葉によって行きなさいって言ったんです。イエス様はあなたに今日語ってくださる。あなたが随分捉えてきた、 ことがあるはずだ。これさえできれば、あるいは自分がこう縛られてきたところがあるかもしれない。でもイエス様は起き上がりなさいって、もう過去に縛られる必要はないって、新しくここから踏み出していきなさいって、私があなたを本当の意味で自由にしようって言ってるんですよね。悪習慣に縛られてる人がいる、許せない心で縛られてる人がいる、いろんな思いで縛られてる人がいる。でもね、主は解放してくださるんです。2つぐらいパッと証しをして終わります。もう時間が遅いからね。一つは先日ですね、38年目のミラクルっていうのはね、38年後のミラクルっていうので、ニューライフっていうのでね、江島さん、ここで再婚式された、どちらも再婚で結婚されたね、江島さん、あの方々はどちらも再婚だったんですけど、実は初恋の人なんですね、中学の時のね。でそれでブログ書いてありますけど、読まれた方知ってらっしゃるでしょうけど、ご主人が船に乗ってらっしゃるので、船から降りてこられて、この前来られた、クレネチン下の説教だったんですね、あの時ね。それがすごく心に入ったみたいで、なんかしばしばその後その話をするんですって。船に乗っていて、公に書いてありましたからね、だから言いますよ、公に書いてあったから、ね、船に乗っていて、そうなんかちょっと船の、みんな仕事してるけど、ある時船の中での、ちょっとした、パーティーとかあって、船の仲間同士で話する時があったんですって。でその時に、ご主人は自分はクリスチャンだって、公で、ね、職場で言っているわけではありますけど、はっきり言ったところですね。そしてその時にある人が、ちょっといろんな問題があって、許せない人がいるんですけども、その話になって、許せないと、ね、許せないといつまでも過去に縛られて大変なのにねってね。ね、許したら自由になるのにってね、ご主人が言ってね、本当に許した方がいいんだけどなってこういう話をされたんですって書いてありますが、読んでください。それを聞いた奥さんが感動したってね、本当に自分はクリスチャンだと言って、ね、許した方が自由になって楽になるって言ってるご主人を見て感動したってんですね。でつまり何かというと、彼自身もいろんなところを通ってきて大変苦しい過去と痛みがあったんです。でもイエス様に出会って本当に自分が許されたことを知って、許すことを知って自由になって、今新しい歩みをしてるんです。でそれを知ったから、そういう時に苦しんだんですよって言って、それ苦しんでる人に責めるんじゃなくて、ああ許した自由になるのにって言ってこう、ね、こう分かっちゃったわけですね。その話を書いてあって聞きながらね、おおと思ったんですよね。で皆さんね、いろんなことに縛られてる人がいるんですけど、イエス様は言葉はそのあなたの鎖を断ち切るんです。で白馬の映像があって、ね、長崎バージョンはねこんなことをして、ね、作ってくれましたけど、先週19分間ある、ね、東京バージョンのすごい長いの見ましたけど、あの中に、昔長崎にいた、今福岡教会に牧師されている佐田紀子牧師のお父さん、京子さんのお父さんでもありますけど、ね、こうやって礼拝している姿が映ってましたよね。で昔はですね、もうとってもいい人でしたけども、俺は関係ないって言ってた人なんですけども、エスさんを信じて本当に白馬に来てこう礼拝してる姿を映ってまして、あれ見ながら感動したんですけど、思い出したんですね。あの方が救われたのはですね、ちょっとある会、社長されてたんですけども、F ベースだったかな。それでちょっと問題が起こった時に、彼がちょっと責任を問われたわけですね。それですごく苦しんだ。その時に救われるんですけど、実は奥さんはもう遺伝から一生懸命ご主人のことを祈って伝道してて、秋元牧師のテープを、あるいは私のテープ、あるいは有名な伝道者、いろんな人のテープとか本をね、こうさりげなく食事中に流したりですね、こう仏に置いてたりですね、ある時は読んでて渡したりね。でその苦しんだ時も、苦しんだ時もこれ聞いたらとかいろいろ言ったんですけど、ダメだったんです。で彼女の中では、このテープを聞けば、この説教を聞けば、この本を読めばと思ってたんです。でも本当にある時ソファーで横で本当にもう苦しんでいて、もう本当に苦しんでいる時に、もうあんまりこう精神的にきつくてお腹がねちょっと痛くなって、ちょっとね病気になるぐらい苦しんだんですね、精神的にね。その時神様言われたんですよね、あなたが今言って分かち合いなさいって。奥さんは隣の席に座って、お父さんって言ってね、もう神様に頼るしかないねって言ってこう話をしたら、ご自身がものすごく素直にイエス様を信じたんで、奥さんが導いたん、天のお父様って言って、突っ込んじゃったんですよ。で奥さんの頭の中では、自分なんか言っても聞いてくれるわけがないし、自分があれと思ってたけど、だからいろんな有名な方のことをってこう一生懸命やってたけど、神様の方法は全然違った。ある方は自分で決めた形がある。これだったら池ですよ、彼女だったら このあの有名な方のこの本、あの説教あれ、でも神様は違うって、主の言葉があったらことは起こる。救われちゃったんですね、本当に救われた。でね、のりこさんが当時長崎いたから救われたって話してね、本当かしらって言って思わずチェックしてましたよね。本当に救われたんですよ。で今白馬に行って歌うことになった。 あなたの考えている方法にこだわらなくていい。池に入らなくったって癒されるんです。38年間縛ってきたとこはあなたにとってもうなんか一心同体みたいになってしまってるとこかもしれないけど、主が一言起きて床を取り上げて歩けって言ったら、そのとこから立ち上がって起き上がれる。次の節にこう書いてある。するとイエス様の言葉があったら、するとその人はすぐに治ってって、イエス様が言葉を与えた瞬間その人は治ったんです。38年間立てなかったその場所から立てたんです。主の言葉があったから。今ね、神の言葉には力がある。イエス様の言葉には命がある。イエス様が言葉を与えてくださるなら、その言葉は私の人生を作り変えるし、不可能を突き破るんです。これ捨ててほしいんですね。で、そうして主の言葉によって人生が変わる人がたくさんいます。で、それは特別なことではありません。どの人にも主が語られたらそれが起こる。でもね、あなたも神様に言葉を求めてほしい。で、主が言葉を語ってくださればその時ね、奇跡が起こる。で、この時に床を取り上げて歩き出したんですよね。で、私はもう二度とこの人は床に戻ってこなかったと思います。ね、だから床は取り上げて歩く。床をそのまましておくとね、サタンがね、戻ろうとか言い出すからね、床はもっとね、丸めて直せばいいんですね。で、皆さんですね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。もう時間が来てますから、もう今日ここまでにしますけども、特に大事なことは2つなんですけども、1つは、イエス様は、お祭りの大騒ぎではなくて、みんなが心を関心を持つ思いなくて、この時、人知れず孤独で傷んでいた人のところに、まっすぐ行かれました。あなたが人生でそういう時を過ごす時、人は忘れてもイエス・キリストはあなたのところに来られます。またあなたの大切な人があなたの手の届かないところで今傷んでいたら、あなたが神に祈るなら、キリストはその人のところに行ってくださいます。そして、ね、良くなりたいかって声をかけて、神様は、ね、あと言葉をくださるんです。で、その言葉はですか、こだわってきたものや縛られてきたものからその人を解放して全く新しい人生の中にいてくれるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは今まで生きてきた人生の中で知らない間に悪習慣に縛られていたり、人の言葉に縛られていたり、自分の考えにこだわっていたり、いろんなことがありますが、それによって不自由になったり、あるいは前に進めなかったりすることが起こりますけれども、イエス様はそこから私を解放して自由にしてくださり、全く新しい人生を与えてくださることをありがとうございます。一人一人に床を取り上げ歩けって語られたのと同じように、今日一人一人に言葉を与えて、新しい人生、今までの縛ったところを解放して新しい人生を与えていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを言ってください。主はあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人の心からの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、具体的に導いてください。キリストイエスの名によって目指す心と体を癒されよ。イエスキリストによって目指す心と体を完全に治れ。肩の痛み、肘の痛み、腰の痛み、そこに手を置いてください。精霊を注いでください。血を注いでください。一切の悪いものを断ち切り、痛みを完全に取って癒してください。なんかその今痛んだとか熱くなっている人がいますけど、それは精霊の力です。癒されます。イエス様、痛みを完全に消えてなくなれ。喉に触れ、肺に触れ、胃に触れ、完全にがんを腫瘍を取り除いてください。イエス様、がんと腫瘍消えてなくなれ。導きを求めている方、恐れずに踏み出しなさい。導きを求めている方、恐れずに踏み出していきなさい。私があなたと共にいる。私は新しい歩みの中であなたを祝福し、力強く導いていくとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。 始めたことを続けていきなさい。続けていけばいくほど祝福は増し加わっていくと知られます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願うくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせを。